賛美を感謝いたします。それでは早速ですけれども、聖書の箇所を拝読いたしましょう。今日の箇所は新約聖書は第2コリント第6章1から2でございます。コリント人への手紙第2の1節と2節です。今日のテーマは御言葉から神の恵みを無駄に受けないようにでございます。第二コリント第六章の一節、私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。一節の後半、あなた方に勧めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉を感謝します。ご聖霊が豊かに御言葉を祝福し、お一人お一人の心に届きますように力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。神の恵みというのは、神が無条件に私たちに与えてくださるものでございます。神がただで私たちに与えてくださるものでございます。私たちは神に背いているという罪人として、神からそのようにして恵みをいただく資格はないと思いますけれど、神の御子である主イエス様のあの十字架の贖いという大きな代価のゆえに、神様は私たちに無条件で豊かな祝福を与えてくださるわけです。それを神の恵みと言います。そしてこの神の恵みこそキリスト教の真髄であるということが言えると思います。この世の常識では私たちが手に入れることができるものはほとんど努力するとか頑張るとか、そういう条件がついていると思います。よく勉強したので合格したとか、よく働いたのでお金を手に入れることができたと、そういう条件がついていると思います。日本人は外国の人から見られると、努力に対する報いという考えが強い民族だと言われます。頑張る者が報いを受ける、恵みと報いは意味は反対です。一生懸命努力し頑張った人は恵まれる、そういう考えが強いと言われます。ですから、もし努力しないでお金持ちになろうと、お金を稼ごうとしている人がおられたら、あまりいい評価を与えないんじゃないかと思う。努力する者、頑張る者が恵まれる。何かを得ようとするならば、努力、代価が必要である。そういう考えが強いわけです。そういうわけですので、神の恵み、ただで、無料で、何の代価も払わずに 神様から豊かな祝福をいただくということが、これまた日本人には分かりにくいとも言われるわけなんですね。しかし神様は神の御子イエス・キリストのあの十字架の贖いの御業、キリストが私たちに代わって罪を負い十字架で死に、そして私たちが払うべき罪の代価を死をもって払ってくださったという、この大きな犠牲と代価のゆえに、神様は私たちに無条件に誰にでも豊かな祝福をお与えくださるわけでございます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神様は私たちに豊かな祝福を用意してくださっているわけなんですけれども、どんな恵みを無駄にしないようにすべきなのか、そのことを私たちは今日学びたいと思います。まず第一のことは、救いの恵みを無駄にしないということでございます。救いの恵み、永遠の命が与えられる恵みを無駄にしないということでございます。最初に開きましたコリントの第6の1後半から、あなた方に勧めます、神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。神の救いの恵みを無駄にしないようにと言われる第一のこのまあ根本的な理由、それは今は恵みの時、今は救いの日だからでございますね。今は救いの日である。誰でもキリストを信じるなら今は必ず救われる。なぜかというと、神はキリストの十字架によってもう罪をあがなってくださっている。私たちの払うべき罪の代価はキリストによって支払われている。イエス様が十字架で死なれた時、7つの言葉を発せられたことは多くのクリスチャンがご存知だと思います。その中の一つに完了したという言葉がございます。イエス様は完了したと言って頭を垂れられたんです。何が完了したのか、罪の償いが完了した。キリストが十字架によって死ぬということによって罪の代価の支払いが完了した。愛する皆さん、私たちは皆罪人です。罪人は死んで滅びることになります。しかしイエス・キリストが私たちの罪を負い、私たちの身代わりとなって十字架で死に、死をもって私たちのために罪の代価を支払ってくださったので、誰でも信じる者は救われることができるわけです。もう一つのことは、全ての人は救いに招かれているからなんです。あの有名なマタイに福音書の11章の28節、全て疲れた人、重に負っている人は私のところへ来なさい、私があなた方のためにあなた方を休ませてあげます。全て疲れた人、重に負っている人は私のところへ来なさい、私のところへ来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス・キリストが私たちのために死んで罪の代価を払ってくださっているだけではなく、死なれよみがえり今も生きておられるキリストが私のところへ来なさい、私があなた方を休ませてあげますと呼んでくださっているからでございますね。それともう一つのこと、救いの保証は今日であるということであるわけですね。救いの保証は今日あるわけです。未信者の方は明日救いの保証はあるとは言えない。なぜなら明日はわからない。でも今日、今は 必ず救いの保証がある。だから救いの恵みを無駄にしないように、クリスチャンの方ご存知の方あると思いますけれども、聖書の中にフェリクスというローマの総督がおりました。彼は奥さんがユダヤ人で聖書をよく知っているわけです。彼女はユダヤ人としてメシア救い主が来られるという知識があったんです。そのことを夫であるフェリクスによく言っていたようです。ですからフェリクスは聖書の知識がある程度あったんです。カイザリアにパウロが捕らわれているわけです。彼は総督として話を聞くために呼び出すわけですね。パウロと一対一で向き合って話すわけです。パウロはその時にキリストは誰であるか、キリストは何をしてくださったか、キリストはこれから何をされるか、個人的に話をしたわけです。神の聖霊はフェリクスに働いたんです。フェリクスは心を動かされたんです。私は悔い改めて信じるべきだと思いましたが、聖書によれば今は良い、折を見てまた呼ぼう、今は良い、折を見てまた呼ぼう。そしてまた彼を呼びます。彼が個人伝道をします。パウロは進めたと思います。どうぞ閣下、キリストを信じて救われてくださいますように。心は動かされたと思いますが、フェリクスはまた言ったと思います。今は良い、折を見てまた呼ぼう。それを繰り返していたんです。ところが彼は若いのに、歴史によれば事故で亡くなりました。フェリクスは救いの恵みを無駄に受けたんです。救いの恵みを無駄に受けないようにしてくださいと聖書は進めるわけです。そして現代でもフェリクスは世界中に残念ながらいらっしゃるんです。メッセージを聞きます、福音を聞きます、信じるべきだと思います、でもまた次に。この教会でもフェリクスは残念ながらいらっしゃいました。私は忘れもしないです。若い青年女子の方はよくお見えになったんです。前から見てメッセージをよく聞かれ、心に御言葉が入っていることを分かりました。心を動かされていると思いました。繰り返しいらっしゃったんですね。信じてくださるように祈っていましたが、事故でお亡くなりになりました。現在もフェリクスは多くいらっしゃいます。どうぞ神の恵みを無駄に受けないようにしてください。今は恵みの時、今は救いの日です。明日救いの可能性はあるかもしれませんが、救いの保証はありません。ですからもし救われていらっしゃらない方がいらっしゃったら、心からお勧めしたいと思います。神の恵みを無駄に受けないようにしていただきたいと思います。なんという素晴らしいことでしょうか。神様はひたすら御手を述べて来てください、来なさい、休ませてあげますと呼んで待ってくださっているんです。この素晴らしい救いの招きを無駄に受けないようにしたいもんだと思います。 もう一つの恵み、それは試練の恵みを無駄にしないということでございます。コリント人への手紙の第一の第10章13節、有名なお言葉です。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。試練の恵みを無駄にしないように言われている理由は、試練を、神様は試練によって私たちを成長させようとしてくださっているからだと思います。試練は神様が私たちを苦しみによって試みられる、人間性をテストされる、信仰をテストされることでございます。そしてその試練の目的は常に清め、その人を高めることであるわけですね。試練は私たちのために神様が与えてくださる恵みでございます。そのために試練には3つの原則があります。一つ、全ての人にあるということです。試練を受けない人はいらっしゃいません。あなた方の経験した試練という言われて、もう全ての人は経験済みです。私たちはこんな私の苦しみを誰も知らないだろうと思います。私も思ったことあります。でも私の受けた苦しみはどこかで誰かが必ず受けています。全ての人にあります。もう一つの共通点、耐えられない試練はないということです。神様は真実ですから、一人一人に能力に応じた耐えられることのできる試練を合わせられるわけです。私たち大人は子供に背負うことができない、持つことができない荷物を子供に持たせることはしないと思います。そうであれば神様は私たちの能力をご存知です。能力に応じたふさわしい適当な試練に合わせられるわけです。もう一つの原則は何かというと、脱出の道があるということでございます。行き詰まったままで終わってしまうという試練は絶対にないのです。神様は私たちを清め、私たちを成長させるために試練に合わせられます。神様は私たちの創造者です。私たちの人生の主です。私たちの贖い主です。ですから私たちを試練に合わせられるんです。しかしそれは私たちのためですから、そしてその試練によって私たちは大切なことを学ぶことができるんですから、その試練を無駄に受けないように進められているわけでございますね。人生は学校のようだと言われます。大学には選択科目と必須科目があります。選択は選べますが、選択必須は取らなければなりません。試練は必須です。でもこれは私たちのためでございますね。試練はつらいです。あってほしくないものでございますね。私も試練に会うために なんで私が、なんで今、こういうふうに思ったことがありますね。でも御言葉を読むとき、これは神様から私のために来てる、私だけではない、耐えることのできないことはない、脱出の道ある、私を清め成長するための神様の恵みである、主よ助けてくださいというとき、神様は助けてくださるわけですね。親は子供が水泳をそばで練習しているとき、そっぽ向いてないと思います。我が子が水の中にいるなら必ず目を注いでいて、何かあればいつでも手を出そうとすると思います。それが親です。そうであるなら、神様は私たちが試練に取り囲まれているなら必ず目を注ぎ、私たちにいつでも助けを出そうという、そういう用意があります。私たちが苦しんでいるなら共に苦しんでくださいます。そして支えてくださいます。それが神様です。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。試練の恵みを無駄に受けないようにしてください。私たちは試練を通して一般では学ぶことができない貴重なことを学ぶと思います。よく申しますように、何が人を偉大にするのか、本当に人を清め人を高めるものは何なのか、学歴なのか、その人の才能なのか、その人の家柄なのか、そうじゃないと思います。その人が信仰を持って受け止めた試練がその人を変えていくと思います。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神の試練を無駄にしないようにしてください。これは神様のメッセージじゃないかと思うわけです。有名な詩編の第119、詩編の第119-67を見たいと思います。詩編の第119-67、苦しみに遭う前には私は迷い出ていました、しかし今はあなたの御言葉を守ります。71、苦しみに遭ったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びました。多くの方々がこの御言葉にうなずかれるのではないでしょうか。一時はどうして私がと思ったのに、今思えばあれがあったから今の私がある、今の祝福がある、あれがなければどうなったことか、こういうように思われる方がいらっしゃるのではないかと思うわけでございます。あなた方に勧めます、神の恵みを無駄に受けないようにしてください。試練の恵みを無駄にしないようにしたいものでございます。3つ目、無駄にしないのは賜物の恵みでございます。神の賜物の恵みを無駄にしないように、新約聖書ペテロの手紙第1:4-10を見たいと思います。ペテロの手紙第1:4-10それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。 賜物というのは神様が私たちに与えられている能力でございますね。それを無駄にしないように言われている理由は、私たちを用いようとされているからでございますね。賜物は全ての人に与えられています。ですから私は何もできない、こういうように思うべきではないと思います。むしろ積極的に、自分は何ができるだろうか、自分の賜物を発見して、そして用いるべきではないかと思うわけですね。神の賜物を無駄に受けないように、聖書の中で神から与えられた、いや失礼、自分の賜物を無駄にして思い出す人はタラントの例えの一人のしもべだと思いますね。主人が遠くへ旅出る前にしもべたちを呼んで、その能力に応じて、あるしもべには5タラント、あるしもべには2タラント、あるしもべには1タラント与えて出かけました。帰ってきて生産するわけです。5タラントいただいた、預かったしもべは、ご主人喜んでください、あなたは私に5タラント預けてくださいましたが、もう5タラント儲けました、よくやった、忠実なしもべだと主人は言います。2タラント預かったものが出てきて、ご主人様、あなた様は私に2タラント預けてくださいましたが、私はもう2タラントを儲けました。主人は5タラントを儲けたしもべと全く同じ言葉で称賛します。でも1タラント預かったしもべは、ご主人様、あなたが預かっていた、預けてくださった1タラントここにあります、出します。主人は怒りますね。悪い、怠け者のしもべだ。まあこれは賜物の恵みを無駄にしてはいけないという警告ではないかと思うわけですね。それぞれが賜物を受けているのですから、私たちはみんな時間が与えられています。1日24時間1週間168時間みんな与えられています。またここにお見えになっている方々に関して言えば、健康が与えられていらっしゃると思います。金銭が与えられておられると思います。環境、経験、これも神様の賜物でございます、ね、私たちはみんなね、弱くてもできるということがあると思います。私の妻の母は98歳まで教会来てました。彼女は奉仕できない、でも教会の礼拝に来ることはできる、またお祈りすることができる、よく言っていました。これならできる、そういう神様からいただいた賜物を無駄にしないようにしてください。皆さん、私たちを変えて私たちを豊かにするのは恵みなんです。皆さん、この世の富が私たちを変えたり、この世の富が私たちを豊かにするんではありません。神の恵みが私たちを変え、私たちを豊かにするんです。感謝、賛美、希望、喜び、このようなものが私たちに与えられるのは、神様の恵みを実感した時だと思いますね。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。最後に、導きの恵みを無駄にしないことが教えられます。最後に、ヘブル人への手紙の第3章の7節8節、 こうございます。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。アラノでの試みの日に神に逆らった時のように、今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。その理由は、神様は準備して整えて導かれるからなんですね。私たちは御言葉を聞いて心を動かされて導きを感じる時があると思います。その時は従う方がいいです。なぜなら神様はもう私たちのために準備整えた上で呼ばれ導かれているからなんですね。だから神様の導きは恵みだ、こういうように言えると思うんです。聖書の中で本当に豊かに用いられた人たちがよく出てきます。その人たちに共通している人は、今日御声を聞くならば心を固くなにしてはならないという、この言葉をその通り実践した人だと思いますね。神様は全てのことを支配し、全てのことをご存知の上で私たちを呼んだり使わされたりされます。だから神様に従って無駄だったということはありえないんです。導きというのは神様の恵みだと思うわけですね。ですから私たちは従順でありたいと思うわけですね。ここで今日と言われている言葉は重要だと思いますね。私たちは御言葉を聞きます。でも今日でなくても後でも落ち着いてからでも、こういうように思うことがあると思うわけですね。ある方が実際言われましたね。私は定年してから信仰に入ります。ある夫人は私に言われましたね。私は入ります、でも姑のお葬式が終わってからします。あとで明日落ち着いてから、こういうことはよくあることだと思うわけですね。でも今導かれているのはベストです。神様の導きは最善なんです。信仰というのは本当にかけることです。本当に御言葉に委ねていくことです。でもイエス様は私たちのために死に、私たちの罪の代価を払い、葬られ三日目によみがえり、私たちと共にいてくださいます。ですから神様の導きは確かですから、神様の導きの恵みを無駄にしないようにしたいもんだと思います。あなた方に勧めます、神の恵みを無駄に受けないようにしてください。今日神様が何か心に語っておられるかもしれない。また私たちは無駄に受けている恵みがあるかもしれない。もしあるなら神様の前に正していただきたいものでございますね。私たちの人生を変え、私たちを豊かにするのは神様の恵みである。それは私たちが努力して勝ち取ったという、そういうことではなく、ふさわしくないものであるけれども、 キリストの十字架の贖いの御業のゆえに無条件に与えられた。それを受けた時に感謝、喜び、賛美が湧いて、私たちは変えられていくんじゃないかと思うわけですね。あなた方に勧めます、神の恵みを無駄に受けないようにしてください。お互い神の恵みを無駄にしないようにしたいもんだと思います。祈ります。天のお父様、イエス様に感謝をします。私たちの身代わりとなって死に罪をあがなってくださり感謝をします。私たちのためによみがえり、私たちを共にいてくださることを感謝します。どうぞ私たちが神からいただいている恵みを無駄にすることがないように、神の聖霊が導き整えてください。イエス様の尊いお名前によりましてお祈りいたします。アーメン。